Audi. こんにちは。ただいま子育て真っ最中のタレントゆうじです。日本全体でおよそ4万5000人、これは何らかの事情によって生みの親のもとで育つことができない子どもたちの数。そのうちのおよそ8割近くが乳児院や児童養護施設で集団生活をしています。彼らに必要なのは温かな家庭で自分だけを見てくれる大人に愛されて育つ機会。そのことを知った徹とあゆみは養育里親になることを決意して里子の光と暮らし始めたんですが、実の親の養育環境が整ったことを理由に突然光との別れを経験することになります。親権を持たない養育里親は実の親の意向に従うしかありません。そんな事情も含めて養育里親の悩みはちょっと特殊で複雑です。その結果、受託後1年未満の間に全体の 25%、 つまり4組に1組の里親さんたちがギブアップしてしまうんだそうです。トールとあゆみのケースも含めて里親さんたちは実の子を育てるのと同じくらい、いやもしかしたらそれ以上に努力が必要なんです。だから気を落とすことなく再び前を向いて歩き出せたらいいなと思います。オーディオドラマ Hello One Love、 光と未来、第4話、伝えること。里子と別れて光を見失った2人が未来を見つめる最終章です。
僕たちが初めて養育里親になった子は光という名前そのままの明るくて無邪気な女の子だった。一緒に暮らしたのは半年ほど。その日々は光に満ちていてカラフルで賑やかだった。
実の親の都合で突然訪れた里親委託の解除。別れの日、たった2歳の彼女が何を考えていたのかはわからない。私たちとの暮らしを忘れてしまっても構わない。でも遠くかすかに愛された記憶が残っていたなら私たちは幸せ。そう思うことにした。
でも正直に言おう、僕は心のどこかで光の実の母がこのまま親としての役割を放棄すればいいと思っていた。たとえ精神的に病んでいたからという理由でも光を苦しめた実の母のことを僕は憎んでいた。
私も正直に言おう、私は心のどこかで自分が母親になれることを一番に考えていた。ママが嫌いと言われたのも、その気持ちを光に悟られていたからかもしれない。だから今、こんなに悲しくて、悔しくて、苦しいんだ。
火が消えたよう。光がいなくなってからの我が家は、春も近いのに、その例え通り冷え冷えとしていた。あの頃の歩みは、僕が仕事から帰ると何かに疲れたようにパソコンに向かっていることが多かった。どうやら同じ経験を持つ里親仲間とオンラインでつながって悲しみを分かち合っているらしい。時折目頭を押さえながら、ダイニングテーブルの隅に座るその背中がひどく薄くて小さく見えた。
私以上にトールが悲しんでいるのは分かっていた。ある日夜中にふと目を覚ますと、隣のベッドが空っぽだった。心配になって探しに行くと、 彼は今もそのままにしてある光の部屋で静かに涙を流していた。光のお気に入りだったぬいぐるみのウータンを抱きしめて。そんなトールの姿を見るのは初めてだった。
マップによると、ああ、この辺りなんだよね。クリーニング屋さんの先を右に行って5軒目。
話には聞いてたけど、本当に海のすぐ近くなんだ。あ、ここじゃない？門が開いてるけど。ゆり子さん、お邪魔します。
いらっしゃい。ご夫婦揃って遠くまでお運びいただいちゃって。
光の委託解除、そして別れ。悲しみの冬を越えて気づけば春。ようやく外へ出かける気になった僕たちは、海辺の町で暮らす里親ママ友のゆり子さんに会いに来たのだ。
こちら夫のトールです。
オンライン里親会でいつも一方的にお顔を拝見していました。その説はいろいろ相談にも乗っていただいてありがとうございました。
あの、今日はご家族の皆さんいらっしゃるんですか？
ん？あ、上の男子高校生は塾。ちなみに私が産んだ実の子ね。で、もう一人は3歳の里子の女の子なんだけど待ちくたびれてお昼寝しちゃって。さあ、中へどうぞ。
3歳ですか。かわいい盛りですね。
一通りの嵐が去って、今はだいぶ可愛くなったかな後で遊んでやってくださいね。今日はお天気がいいからお庭にランチ用意してあるんで、どうぞ
じゃあ洗面所をお借りしていいですか？うん、手洗ってきます。
あゆみさんも少しは立ち直ったかな。お二人とも辛かったでしょ。今日は美味しいご飯とおしゃべりと海の香りで元気になって帰ってね。
ゆり子さんは18歳になって独り立ちした里子さんもいる養育里親の大先輩だ。お正月やお盆、夏休みなど家庭に帰省できない児童を迎える季節里親や、短期的な委託を受ける短期里親など、さまざまな形で社会的養護が必要な子どもたちを預かっているという。
お待たせしました。お家広くていいですね。
大きいのもちっちゃいのも子どもたちがわらわらとやってくる家だからねさあ、じゃあご飯食べましょうよ。
すごい、これ全部ゆり子さんが？
まあね
もしかしてボルシュクの田辺さん
私似てるって言われるの。その度にいつもまあねって答えたりしてまあどうでもいい話は置いといて、さあ召し上がれ。
じゃあ遠慮なくいただきます。
いただきます。
あ、そうそう、例の里親会でもちらっと話したけど、私もお二人と同じ、最初の里親委託の解除は答えたわよ。
おいくつのお子さんだったんですか？
実の親から虐待を受けていて保護された6歳の男の子でね。この子がもう実のお母さんが恋しくて恋しくて、お父さんが家族に手を挙げる人で、お母さんにネグレクトされて、まあどっちも虐待には変わりないんだけど、あの子にしてみたらお母さんは悪くないっていう認識だったのね。だからお母さんと自分を引き離す大人たちはみんな敵。
あ、なんだか切ないな。
うん、 当時まだ若かった私は、どうしてそんなひどいお母さんのことが好きなの？私の方がこんなにあなたのことを大切に思ってるのにってムキになってたのよね。でもあの子のお母さんへの強い思いには勝てなかったわ。
お母さんのこと心から大好きだったんですね。
無償の愛って親から子に対するものだと思ってたけど、子から親へのものでもあるんだなってあの子を見て気づいたわね。
あの、そのお子さんが出て行った時は、
そりゃもう寂しくて寂しくて泣き暮らしたわよ。どうすればよかったんだろうとか、何がいけなかったんだろうとか、後悔ばっかり。もう15年も前の話だけど、未だに思い出すと泣けちゃうわ。
僕たちも毎日光は今頃何してるかなって話してます。
うん、二人で一緒に振り返れる思い出がある夫婦は最強よね。私の場合、夫は自分の仕事が忙しかったし、里親同士でつながる方法もなかったから、誰にも相談できずにずるずる引きずっちゃったもの。でも今はいい時代。オンライン里親会があったり、里親ママ友もできたり、お互い支え合えるものね。今は里親解除になった場合、里子、里親、それぞれに対しての専門的なケアもあるでしょ？
ええ、でも当事者の人に話を聞いてもらいながら、正直な思いを吐き出すことが一番の薬かもしれないです。
時が解決してくれる時薬っていうのもあるし、まあ結局は同じ体験をした人との対話が特効薬ね。ところで、二人はもう里親は辞めちゃうの？
僕は光との別れがあまりにも辛すぎて、もう自分には無理かなって思っちゃってます。
うん、そうよね。それもわかる。そもそも里親だって人間なんだから、辛くなったり悲しくなったりするのは当然。いろいろ思うとこあるだろうけど、決して自分を責めないでね。
里親さんはいい人、特別な人って見られがちですけど、でも多分実のお子さんを育てている人と同じですよね。
そうそう、その通り。実子と里子、ごちゃ混ぜで育ててきた私が言うんだから間違いない。
ゆり子さん説得力あるな。
まあね。でも里親でも実親でも母親神話ってちょっと厄介よね。血がつながっていてもいなくても愛さえあればっていうのも幻想。親でも愛されないこともあるんだってことを覚えておかないと。
そこは私も実感してます。結局私は子供ファーストじゃなくて自分ファーストだったんだなって思うし。
愛って報われないこともあるわよね。それでもその子のために自分ができることを精一杯やるしかないの。とにかく親は一生懸命伝え続けることね。言葉でも眼差しでも、日頃のご飯を通してでも、あなたのこと愛してるからってね。
ゆり子さんの言う通り、海のすぐそばだったんだね。
海なんて久しぶりだな。春の海も気持ちいいね。
うん、里親になろうって決めて、光のパパになって、 特に自分は変わってないと思ったけど、目に映る景色が変わったな。
私も世界が随分広がった気がする。光はいろんなことを教えてくれたよね。何より自分のことがよく分かったし。
光もきっと無意識のうちに生まれ変わろうとしてたのかな。大人への不信感とか恐怖とかを全て乗り越えて僕たちを愛そうとしてさ。
きっと今は実のお母さんのことを懸命に愛してると思う。お母さんも光のこと大事にしてくれてるといいな。もちろん私たちだってずっと光のことを愛してるしね。光には本当に感謝してる。短い間だったけど私たちパパとママになれたもんね。
過去形のままでいいのかな。
過去形？
その僕たちの中で有り余ってる愛をさ、もう一つの未来のために使ってみようか。
でもトール、さっきゆり子さんに里親は無理かもって言ってたじゃない。
いや、このままじゃ光に叱られちゃうかなって思ってさ。今のあなたはパパじゃないってね。
勘弁。
似てる。
似てる。あ、そうだ、あの実はね、昨日お母さんから素敵なおはがきが届いてたの。
仕事辞めることにして時間に余裕ができたのかな。
素敵な絵手紙だから持ってきちゃった。読んであげようか。もう老眼始まってるでしょ。
いや、夕暮れ時はね、目の疲れがさ。
じゃあ読みますよ。
はい。
桜咲く春、ようやく新しい季節が巡ってきましたね。あなたたちにも優しい光が降り注ぎ始める頃、そろそろ次の一歩を踏み出そうとしているのでしょうか。
そこで私はこの春、非常勤講師の契約延長をやめました。なぜなら、腰を据えておばあちゃん業の時間を作ろうと思ったからです。あなたたちの味方は他にもたくさんいます。勇気を出して続けてごらんなさい。あなたたちが今やるべき大切なこと、そして伝えていきなさい。二人の愛を未来ある人たちに。
緊張してる。やっぱり最初はこんにちはってご挨拶からよね。あ、でも親しみを込めて未来ちゃんってお名前を呼んであげるのがいいかな。ねえトール、聞いてる？
あのさ、僕もさっきから手汗が止まらないんだよね。この緊張は光と初めて面会した時以来だな。うん、そう考えたら逆に気持ちが落ち着いてきた。
ちょっとね、やめてよ手汗は。未来ちゃんが嫌がるでしょ
う。いや、でもこればっかりは自力じゃ止められないから。
斉藤です。山中さん、お待たせしました。さ、未来ちゃんもどうぞ。
こんにちは未来ちゃん。
こんにちは。
はじめまして、よろしくね。
すごいほっぺピンクだね。
二人とも落ち着いて。さあ、二人とも座ってください。
やっ
僕たち大人がね、子供たちに伝えることってもうなんかシンプルなことなのかなって僕は思いました。本当に僕が言いたいのはもう生まれてきてくれてありがとうなんですよ。もうなんかね、子供によってはいろんな特徴があると思いますし、生まれた環境、育った環境みんな違うんだけども、基本的に一つ共通していることはまず生まれてきてくれたことですよね。もうこれだけでもう十分なんですよ。で、僕もね、実は子供時代は母子家庭に育って兄弟もいなかったので、母親が頑張ってね、家の食費だったり家賃を払うために働きに出てくれていた時に、僕は家で一人でいる時間が多くて、もうね、外の公園を見れば兄弟喧嘩をしている子供がいたり、お父さんに自転車を押してもらって自転車の練習をしている子供がいたり、いろんな家族の様子っていうのがね、こう外で見えたんですけど、それこそね、兄弟喧嘩をしている子供なんかもうすごい取っ組み合いの喧嘩になっちゃって、知らない大人が止めに入ったりしてたんだけど、で、子供同士はもうお前なんて大嫌いだとか言ってんだけど、僕からするとそれすら羨ましかったんですよ。喧嘩する相手も僕はいなかったんで、結局僕は家に帰って誰とも話せなくて絵を描いたりとか。だからなんか今になって思うのは、自分が父親になって自分の子供たちにそういう思いをさせたくないなとか、あとは当たり前だと思ってくれていいなって実は今思っていて、僕はね、子供たちが例えば絵を描いてる時に横から見るようにしたりとか、それこそ抱きしめたりとか、なんか愛情を伝える手段っていうのをいろんな角度から僕はねチャレンジしてるんですけども、子供からするともしかしたらたくさん愛を受けてるから、自分が今愛をたくさん受けてる状況だって気づけてない子供もいると思うんです。でも無理にそのね、愛をたくさん受けてる子供に、いや今現実はこうなんだって、あなたみたいな幸せな子じゃない子もいるんだよってっていうのは言いたくなる気持ちもあるんですけど、逆にそこは今教える必要は僕はないと思っていて、幸せな子は幸せでいいんですよ。それがその家の形だから。だけどうちの子が将来大人になった時に、例えば自分が恵まれていたと気づけるような環境に出会った時、仲良くなった友達が実は施設ですごく本当の親に会えなくて寂しい思いをしたとか、わかんないです、そういう方に出会った時に、私ってなんて恵まれてたんだろうって、お父さんお母さんに感謝しよう。でもしかしたら僕の子供たちが将来大人になった時に、そういう養育里親に対する興味を持ったりとか、養育里親っていうのがシステムとしてあるんだよとかっていうのを広めるお手伝いができるかもしれないし、愛情を注げる環境にある人は愛情をたくさん注いであげてほしいし、それこそ子供たちもね、本当に自分たちは幸せなんだって大人になってから気づくだけでも、すごくそれって幸せなことだと僕は思うんです。なので、僕はね、本当に自分が子供時代寂しかった隙間を今自分の子供たちに埋めてあげようと、一生懸命頑張っているんですけども、ぜひ皆さんもね、よかったらこのドラマを通じて知ったこと、出会ったことをぜひ誰かに伝えていってほしいと僕は思います。オーディオドラマ Hello One Love 光と未来第4話、伝えること。出演、
山中あゆみ、赤崎千夏、
山中徹、神尾慎一郎、
徹の母智子、熊谷ニーナ、
先輩佐藤屋ゆり子、高田香穂、
児童相談所職員斉藤、青山東子、
未来奥友沙耶。
テーマソング、中原美優、愛のかけら。協力、日本子ども支援協会。プレゼンターはゆうじでした。